特集2、町の未来を作る、8ページ。特集1では、人口が減少する生駒市の現状を伝えました。地域ごとに着目すると、人口が増える場所もあれば、減るところもあり、課題はそれぞれ違います。また、生駒市には、飛鳥の地区のように、約40から50年前の町開きと同時に、同年代が一斉に入居した住宅街が多いため、高齢化や人口減少が一気に進みます。今後、町を盛り上げていくには何が必要でしょうか。この特集では、飛鳥の未来会議の事例から、これからの町づくりについて考えます。40年で一変した飛鳥の。昔はコンビニや本屋もありました。今はお店が少なくなり、最寄りのスーパーまでは車で10分ほどかかります。飛鳥ので40年前から暮らす飯田正明さん。昭和53年に造成されたばかりの住宅街飛鳥のに引っ越してきました。緑に囲まれたこのニュータウンは人気を博し、最盛期の人口は約5930人まで増加。町の中心地には商店街やスーパー、ケーキ屋、コンビニなどが並び、住民の暮らしを支えていました。町開きから40年以上が経ち、町中の様子は一変。高齢化率は 40% を超え、空き家は徐々に増えつつあります。現在、約4600人が暮らしていますが、20年後には約1000人も人口が減るという予測もあるほどです。一方で、夏祭りや移動販売、土曜市など、地域住民による活動は盛ん。住民の地域活動への参加意向も高いのが特徴です。こうした背景の中、同地域で暮らす約40人が集まり、町の未来に必要な取り組みを考える飛鳥の未来会議を開きました。飛鳥のの特性や将来の人口予測、地域課題などを共有し、6ヶ月かけて町をどう盛り上げていくかを考えた参加者の皆さん、商店街でマルシェを開いてお店のシャッターを一つでも開けよう。桜祭りを開き、飛鳥野の美しい桜並木を未来に引き継ごうなど、5つのプロジェクトを企画しました。動き出した5つのプロジェクト。飛鳥野未来会議で生まれた5つのプロジェクト。すでに始まったものや来年に実施するものなど、それぞれが住民主体で動き出しています。1、70種類250本の桜の通り抜けを楽しむ桜祭り。2、シャッターを開けてお店が並ぶ街並みに商店街マルシェ。3、様々な世代が共に学び楽しむ子供と大人の学び屋。4、家の前に不要品を並べ、持ち帰ってもらう断捨離日持ってってマーケット。5、星がきれいに見える飛鳥野で、星空と国際宇宙ステーション観察会。住民が切り開く街の未来。未来会議が始まったのは昨年9月。公園でヨガをしてみたい。放課後に子供と高齢者が交流できる場所を作ろうなど、22個のアイデアを参加者が出し合いました。それらのアイデアの中から、飛鳥野で暮らす人たちが、いいね、協力したいと感じたものに投票するアイデア総選挙を実施。選ばれた5つのアイデアを実現するために、各プロジェクトに分かれ、内容やスケジュールなどを話し合いました。住みやすい街にしていくために、自分たちの世代も 町づくりに参加しないといけないと気づきました。と話す30歳の教頭直さん、生後数ヶ月のいろはさんと夫の正直さんと参加しました。住みやすい、人があったかいと言われる飛鳥野の魅力は、様々な人たちが作り上げてきたもの。今度は私たちの世代が受け継ぎ、作り上げていくべきですね。10年後も魅力的な街であるために、地域の活動にできることから参加してみます。未来会議3つのポイント。1、同じ地域で暮らす人たちが参加。大学生や子育て世代、高齢者など、飛鳥野で暮らす多世代が集まりました。違う世代の人と話すことで、異なる視点や考え方に触れ、新しい発見をした参加者もいました。また、同じ地域で暮らす者同士だからこそ、共感できる部分が多く、連帯感が生まれやすくなります。2、未来に向けた活動を始める。将来の街の姿や現状、課題を知り、自分たちの街をどのように盛り上げるかを考えます。すでにある活動を生かしたものや、新しく始めるものなど、街づくりの方法は多種多様。住民が協力し合い、未来に向けた活動に取り組みます。3、楽しく、ゆるく続ける。アイデアやスキル、人脈などを活用し、できることから気軽にプロジェクトをスタートしました。未来会議は生駒市が主催しましたが、取り組んでいくのは住民の皆さん。楽しく無理なく続けられるように、参加者でルールを決めています。活動の様子の写真が4枚あります。1、20から70歳代の40人が参加、飛鳥野を盛り上げていこうと、プロジェクトの企画に自然と熱が入ります。2、地域活動を初めてという30から40歳代の人が多く見られました。3、飛鳥野の好きなところや惜しい点を書き出し、地域の課題や取り組みたいことを整理。4. 実現したいアイデアに投票。楽しそうなプロジェクトがたくさん並びました。写真終わり。9ページ、右下に QR コードがあります。飛鳥野未来会議の様子を約2分の動画にまとめました。飛鳥野未来会議参加者に聞いた、町の未来のために私たちができること。飛鳥野未来会議に参加した皆さんは、自分たちが暮らす飛鳥野で、新たな地域活動の一歩を踏み出しました。参加した5人の皆さんから、今後の町との関わり方や、地域でやりたいことを聞きました。自宅を開放して、地域住民の交流の場に、村田雅子さん、煎茶を楽しむ会を、地域の人たちに向けて開いてみました。きっかけは趣味などを通じた地域交流の場として、自宅の一部を開放する住み開きという考え方を未来会議で知ったこと、地域のために自分ができることから始めてみようと思ったんです。煎茶は20年前から習っていました。日本文化を気軽に知ってほしい、地域住民が知り合える場になってほしいという思いで開放しています。不用品を通じた交流で顔見知りが多い町に、吉田亜紀さん。以前、使わない子供の服などを自宅前に並べ、自由に持ち帰ってもらえるようにしたことがあったんです。すると、ほとんどがなくなり、びっくりしました。未来会議では、このフリーマーケットのような企画を提案。協力者が現れ、6月から毎月20日に飛鳥野全域で行うことになりました。使わなくなったものをきっかけに、 隣近所が気軽に交流できるようになって、顔見知りが多い地域になれば嬉しいですね。気づいた町の魅力を伝えることから始める。花房健さん。初めて地域活動に参加。未来会議では、普段話す機会が少ない異世代の皆さんから、町の歴史や魅力を聞きました。今まで気づかなかったアスカのお尻、愛着がすごく深まったんです。アスカの魅力を残していくには、多くの人がその素晴らしさに気づくことが大事です。星空がきれい、住民が親切で温かいなど、私自身が思う町の魅力を身近にいる家族や友人などに伝えることから始めます。私たちの世代が町の魅力を守る番。松本誠さん。地域活動が盛んな飛鳥の。特に高齢者の皆さんが熱心に登下校の見守りや防犯の見回りなどを行っています。話をしていると、こうした活動こそが町の魅力を作っていると痛感。次はその恩恵を受けている私たちの世代が、魅力を守る番だと感じました。未来会議は同年代をはじめ、様々な年代の人と知り合うきっかけになりました。10年後も素晴らしい街にするため、多世代のつながりを大事にします。育ててきた桜並木で、住民がつながる場を作る。斉藤隆夫さん。70種類。250本の桜が楽しめる緑道が飛鳥野にあります。これらのうち69種類100本は7年前に自治会が植樹。地域住民で桜を守る会を結成し育ててきました。その桜を次世代に引き継ぐため未来会議に参加したんです。同会議で話し合い、桜の通り抜けでスタンプラリーやお気に入りの桜への投票などを行う桜祭りを来春に企画。誰でも参加できるお花見などを行い、住民がつながれる場にしたいですね。インタビュー、久隆弘。これからの地域活動に必要なこと。町を盛り上げ、活気を維持、向上していくためには、まちづくりの形をどのようにしていく必要があるのでしょうか。近畿大学総合社会学部の久隆弘さんに話を聞きました。久隆弘さん、プロフィール。近畿大学総合社会学部教授。環境・まちづくり系専攻。工学博士。各地で一般市民向けのまちづくり講座を担当し、市民主体の活動を支援している。プロフィール終わり。やりたいことから気軽にやってみる。楽しみながら始めるまちづくり。活動は楽しく前向きに。できることから始めてみる。地域活動をスタートする上で、最も大事なことです。自宅を開放して煎茶を披露したり、不要品を家の前に置いてみたり、飛鳥の未来会議に参加した皆さんは、自分たちが持っているスキルや場所、アイデアを活用して、まちづくりの活動を始めました。活動には仲間が必要と協力者をすぐに集めなくても構いません。一人しかいなければ、一人でできることから始めてください。自分の体力に見合った規模でスタートし、楽しみながら仲間を探せばいいんです。前向きに活動を続けていれば、いつか応援してくれる人や、一緒にやってくれる人が必ず現れます。気軽さを取り入れてみる。地域活動のやり方は、自治会など、リーダーや議題を決めて集まる組織型と、参加者の関係が平等で、出席や議題を決めず、緩くつながるネットワーク型があります。 どちらも必要不可欠ですが、今後の街づくりには若者や子育て世代のさらなる参加も必要。この世代は活動への気軽さを求めているため、開催場所、時間だけを決め、やりたい人がやりたい時に集まる方法を取り入れていくべきですね。地域には既存の活動も新たにスタートする活動もあります。多様性を受け入れ、協力し合いながら街をもっと盛り上げていきましょう。あなたが暮らす地域について本音を聞かせてください。普段何気なく暮らす地域の好きなところや心配なことはありますか？整理すると街でやりたいことが見えてくるかもしれません。質問1。地域の好きなところはありますか？例えば、夏祭りが盛り上がる。生駒山がきれいに見える。見守り活動が盛ん。質問2。地域で心配なことは何ですか？例えば、空き家が増えてきた。近所付き合いが希薄。子供が楽しめる場がない。質問3。地域でしたいことはありますか？例えば、地域食堂を始めたい。盆踊りを復活させたい。未来会議をしてみたい。回答は、生駒市ホームページで受け付けています。いただいた意見などは、今後の街づくりの参考にします。11ページ右下に QR コードがあります。以上、問い合わせ、都市計画課、電話0743-741111、内線567。